古代の福岡を歩くシーズン8。遥かな昔、海の道から、そして陸路を通じて福岡にはさまざまな文化が入ってきました。その足跡を訪ねる古代の福岡を歩くシーズン8。この番組は宮間市の企画協賛、二見ヶ浦公園聖地、餃子の山八、道の駅宗像の提供でお送りいたします。こんばんは、坂田修大です。先週から糸島の伝説をお送りしています。先週は毛屋の大戸付近の伝説でしたが、今週は毛屋の大戸から南へ下ってきまして、岸という海岸にいます。ここからスタートします。ご案内を糸島ふるさとガイドの皆さん、三苫節代さん、岩田久美子さん、そして糸島ふるさとガイド会長の吉丸勝彦さんにお願いしました。
ここは場所は岸というところですね、はい、毛屋の音から南へ下ってきたというところですね。はい、はい、その岸に、昔ここまで海岸があったんですかね、
埋め立てられましてね。
はい、この海岸の石ですよね。はい、岩ですよね。
そうです、
海岸の岩、はい、岩が目の前にあるんですけども、これを、お祭りしてあると、岩の上で、いうことで、これはどういう言われがあるんですか。
これはですね、はい、神宮皇后が、はい、花掛山というすぐそばの山です。はい、低い山ですけれども、その山に、新羅遠征の時にですね、はい、勝利宣言というか、はい、そういうことを祈願されたされて、花を飾られたと。
花を飾られた、
かけられたと。
かけられた、
はい、そういう、神社です。ですからここはですね、最新は住吉三神と、はい、それから神宮皇后が最新でございます。でここはですね、神式石っていうんですね。
神式石、はい、
神様の敷石と書きますよね。別名竜宮石とか人工石とか言いますけどね、この上に昔海岸だったもんですから、供物を載せるんですね。そうすると、そして拝むと、豊漁になるというね、ことがありましてね。
漁師さんが
祀ったこと、そういうことです。はい、
この岩の大きさがですね、6、7メーターありますよね、横幅がね。はい、奥行きもそのくらいありますかね。
奥行きも、ありますね。
全体に黒っぽい岩ですけども、
そうですね、
それに、波か砂でこう現れた跡が残っていると。その岩の上に大きな丸い石ですね、これ1メーターぐらいの石と、横長のこれもまた1メーターぐらいの石が上に乗っかって、それをお祭りしてやるということですね。この辺は岸といえば、かき小屋が有名ですね。
そうです。
この辺たくさんあるんですか。
ここはですね、一番糸島で大きな、かき小屋 の群れです。
ああ、そうですか。はい、
それからこの対岸のですね、船越っていうところも、これも
船越ですね。
かき小屋が
よく聞きますね。
はい、有名ですね。
この辺は引き津湾になって、
そうです、引き津湾
ですね。はい、はい、まあ、これからですね、シーズンに入っていくと、いうことですよね。はい、
これからがシーズンだというかき小屋の岸から、今度は北上して島野木田へ向かいました。毛屋の大戸の東の海になります。菅神社から野木田海岸に出ました。
右が彦山って言いまして、黒田藩の放牧場だったんですね。馬を飼っとった
んです。あ、こんなところに。
はい、はい、
放牧場があった、はい、彦山というんですか。
彦山、そしてそれがあの野木田漁港でございます。
あ、うん、野木田漁港、はい、あ右側に船がたくさん止まってますが、はい、停泊してますが、
はい、であそこの真正面に見えるのが、はい、佐賀県の呼子の先にある加唐島というね、船用が生まれたという島ですね、
はい、海の方を見まして左の方にケアの音があると。
そうですね。
そしてぐるっと回って、右の方に野木田漁港があるといったような海岸です、うん、
はい、
でそれで、この野木田にですね、
はい、
野木田にも、まあ、いろんな伝説が残ってるということで、一つご紹介していただけますか。
はい、
はい、
あそこに三角の、 あの看板がありますね。
三角の、
あの三角、
あ、うん、印ですね、
あの印標識、
はいはい、
あれの左側が八が教えた黄金の在りかなんです。
あそこですか、
はい、
今、ケアの音からま、っすぐこの右の浜という砂浜をずっとね、まあ2キロか3キロか分かりませんが、そのぐらいこう歩いてくると標識が一つ立ってて、
はい、
左側に松の木が何本か見えると、
見えます。
で林も見えますね、あそこで、物語が繰り広げられたというところですか。
そうですね、
はい、どういう物語なんですかね。
ハチが教えた黄金の所在という物語です。
はい
はい、これあの漁師の奥さんがですね、夫の方が、
はい、
あの海の漁に出て、もう暇になったあの家庭の婦人の人たちが、あのあそこで昼寝しそうとですね、蜂が飛んできて、ある人のところにこうささやくんですね。
蜂がささやく、
そして
刺すんじゃなくてささやく
刺すんじゃなくてささやくそして黄金の在りかを教えるわけです、そしてその人があの起き上がってですね、
はい、
みんなを起こして、蜂が妙なことを言うたよと、黄金の在りかがあの教えてくれたと、なんのみんなはなんそんなことあるもんかと言ってですね、取り合わなかったんですけど、ある一人の女性がですね、どうも気になると、それでまあ帰ってですね、あの寮から帰ってきたご主人にその話をすると、ご主人も信じなかったんだけど、その奥さんは熱心にですね、あのどうも気になるからお父さん行って掘ってみようよって言ったら、それこそザクザクあの
黄金が出てきて、
黄金が出て、それからもう大金持ちになってですね、そしてまああのなんか幸せに暮らしたんだという、そういう物語なんですけどね。
そうですか。
はい、でまあ大体ですね、
はい、
あの場所は特定できないんですけども、あの辺りであろうということだけは分かってるんですね。
はい、ここからですと500メーターぐらい先になりますかね。
そうですね、ちょうど500メーターぐらいですね。
は
い、
左側にまあ三角の標識がありますけども、その標識のところ、
そうです。
はい、後ろ側にあの海岸に、ま、マスの枝とかね、そういうのもこう見えますけど、
はい、
そういうところですね。
はい、はい、そうです。
あの辺で昼寝をしてた。
はい、
いいことですね。
はい、
蜂がささやいて、掘ったら黄金が出てきたという。
そうですね。
そういう物語がここに伝わっている。
そうですね。
そして、空の方を見ますと、ハングライダーをやってる人もいますね。
実はですね、あの檜山という山なんです。
あ、山が檜山って言うんですか。
245メートルがあるんですけどね。
あ、檜山ね、
はい。それからですね、あのちょっと右手のちょっと下ったところに、
はい、
あの飛び立つところがあるんですよ。
あ、なるほど。
で、まああのよくあのハングライダー飛んでますね。
はい。今ちょっと風が強めですけども、こういう風はまあぴったりするんですよね。強風でもありませんしね。
はい、
そしてその飛び立つところが日の山だそうですけども、日の山というとここもやっぱり神宮皇后の言い伝えなんかもいろいろとあるところですよね。
そうです、ね、は
い、
そうで す, そうです。で、まあ、あの檜山はですね、
はい、
もう昔から 風神の山なんですね。
ほうほうほう。
檜山といいますか、飛ぶ日、つまりのろしですね。
あ、のろしですね。
のろしを受けたところです。
あ、は
い、だから西からですね、あのトンボ山という二条町にある山があるんです、はい、それからそこにあの受けて、
はい、
それから今度はあの、福岡の方、はい、太宰府の方に、あの知らせていくと、そういう山で、
あ、その山ですね。
今もうマイクロウェーブがあるところなんです。
あ、はい、かつてあの糸島高校の皆さんがね、あのそういう逃避というですか、でそういうのを調査したことがありましたね、
はい、私もあのこの集落の人と一緒にあの、のろしをあげました。
お、
はい、あのとてもね、あのまっすぐ上がって煙がですね、あの上手に上がって、高須の方やら長谷の方からこう合図してもらって。
あ、そうですか、ここはまあ朝鮮半島にも近いということで、警戒の意味でね。
そうですね。それともう一つは、あの稲積城という日本で最も古いあのお城ですね、それがあったところ
と。あ、そうですか。
言われるところですね。まあ外敵を防ぐために、作ったんですよね。
あ、で、まあ、ここから、ね、敵が現れたと、いうことであったら、その、松明の、ね、まあ、煙ですかね。まあ、
そうです、
煙でね、合図したと。
まあ、あのこの上にはあの瑠璃光寺というですね、お寺さんがありましてね。
あ、そうですか。
昔はあの塔に渡る層あたりが、あの波の荒い時にですね、もう沈没船になった船でですね、一生懸命拝むと、あの山の上から光がさーっと差して、それで拝みようと、ね、波が静かになった、そういう話もあるんです。
あ、そうです
か。はい、まあ、あの難波を救った光と。
あ、なるほど。
はい、その光を瑠璃光という。
瑠璃光と、
はい、だから瑠璃光、知らぬ遺産瑠璃光寺というふうになったんですね。
そうですか。まあ、そういうふうにいろんな物語がこの檜山にもあるんですね。
あるんですね。
たくさんありますね。
この島野北の海岸から陸の方に入ったところに久米地区という場所があります。ここには聖徳太子の弟である久米の巫女、久米の王子の遺跡があります。そこで今度は遺跡を訪ねました。山道を300メートルほど登ったところにその遺跡はありました。
山道を登ってきました。ちょうど300メーターほど登ったところに、久米の王子遺跡という看板がありました。この地は陽明天皇の王子で、聖徳太子の実の弟、久米の王子ゆかりの遺跡であると、書いた看板が立っておりまして、その前に、まあ、1メーターぐらいの久米の王子遺跡と、書いた石柱が1本立っております。はい、ここでちょっとお話を伺っていきます。ここが、まあ、聖徳太子の弟、久米の王子ゆかりの遺跡ということでありますけども、どういうお話が残ってるんでしょうか。
ここはですね、聖徳太子の弟さんの久米の巫女がですね、まあ、白木を打つのに、まあ、ここにやってきたんですね。で、まあ、2万5千ぐらいの兵でやってきたんで、まあ、この近くでだけではなくて、今の茅山の麓あたりまで兵がですね、駐屯したというふうに言われておりますね。で、この久米の里に来ましてですね、まあ、あの兵糧やら、あるいはあの造船やらをして、あの出兵の用意をしよったんですけれども、もうそれがもう貫通しないうちにですね、あの亡くなられた。
ここで亡くなった。
それで、まあ、あの一緒に見えてあったお母様もですね、あのここで亡くなったんだという伝承が残っております。
お、はい、
まあ、あの日本の国是としてですね、あの、まあ、白木を打つというのが、ずっと朝廷の方では、あのこう画策はされたんですけど、 まあ、その後久米の工事の後もですね、そういう適当な人が見つからんまま、
はい、
あの新羅の遠征はやめになったとあいうことなんですね。はい、
そうですか、
はい。
それで、ここに仮埋葬したんですか。
仮埋葬をしましてね、はい、河内の羽生の山ですね、
はいはい、
の丘に今の羽曳野市ですね、そこに埋葬されたという話でございます。はい、
それからこの近くに、久米神社っていうのが
ございます、はい、
そこにも祀られてるんですか。
あの久米の御子はですね、はい、そこで祀られております。
祀られて、
はい、それがやっぱりね指揮をしたところではないかと言われております。
あそこで、
はい、
白木を打つために指揮をした場所、
はいはい。
あ
まあ、今から行きますがその下にですね、あの井戸がありましてね、
はい、
ちょっと大きな井戸ですけども、それが軍用井戸だったという話もございます。
あそうなんですか、
はい、ガラム井戸って言いますけど、うん、ガラムっていうのは昔
ガラムって言うんです
か、はいはい、お寺の跡なんですね、
はあはあは
い。まあ、そのそばにあの井戸を作ったんじゃないかというふうに思いますけどね。
お寺のガランという意味ですか。
ガラそうで、あのガラムって無はあの無他の無ですね、ガラムっていう、
ああそうなんですか、
あのところですけど、
ね、
はい、あの久米という地名もそもそも久米の御子から出た言葉ですもんね。
はい、看板にはですね、久米集落を中心とした檜山、北麓一帯には御達町、大館町と書いてね、御達町というそうですが、御達町、小達町、小館町と書いて御達町というそうですが、それに伊手など、王子富永の頃より伝わるとされる地名が残っているということです。いろんな話とそれから地名にも残っているということなんですね。
そうですね、はい
はい。
まあ、ここら辺一帯は海が入ってきましてね、今も陸地ですけども、はい、あの海が入ってきてやっぱり港があったと、はい、いうことが言えると思いますね。
あなるほどね、はい。ここに本陣を作って白木を打つには最適の場所であったと。
そうですね、
いうことなんでしょうね。はい、
はい
はい。こういったところが久米の王子遺跡です。
はい、遺跡から山を下ったところに久米神社はありました。
久米の王子の遺跡から下って降りてきまして、ここですか。
はい、この上が久米神社でございます。
あ、この上が久米神社。
はい、
はいはい。階段が 4,50 段ありますね。
この上でやっぱりあの久米の工事はあの指揮をしたんだという話があって、あー
は
ー
は
ー
は
ー、
はい、
でここにあの井戸があるんですね。
あ、この麓に神社に登る前の、はい、手前の方にありますね。
手前の方ですね。
はい、
これがですね軍用井戸だと言われておりましてね。
そうですか。
あのこの井戸はですね、ここら辺のお祭りに、大橋の祝いっていうね、
はい、
新婚さんが柳の大きい太いあの橋を、
はい、
一組作って、そして、まあ、それを村の人が新婚さんのその大橋を巡って、そして皆さんに披露して、そしてあのごちそうを食べ合うと、
はい、
で箸で食べてあの健康になって、そして強い子供を産んでくださいという願いが込められた祭りがあるんです。
は
い、お正月ですけどね、まあ、そういう時にしとぎというあの米ですね、
はい、
米をここでね、
はい、
以前はあの浸して研いで
、
そしてご飯を炊き寄ったというところなんですね。
あ、そうですか。は
い、それで元からこの地域の人は、
はい、
この井戸をですね、大事にしてきたんだという話でございますね。
あ、そうですか。
もう一つですね、その久米の御子の、あのお母様が亡くなった、ここで亡くなったんだというんでですね、
はい、
この近くにあの一株のですね、で3本幹が出とるあの杉があるんですね。そこがそのお母さんのお墓だと 言われておるということなんですね。で久米寺っていうあのお寺の跡ではないかと、
久米寺、はい、あ久米の寺、
はい、そういうふうに言われてるんです
。この井戸ですけども、井戸はかなり大きめじゃないかと思いますね。
大きいです、
四角、まあ、四角ですよね、
そうです、
2メーター四方ぐらいの、ね、はい、井戸になってて、まあ、蓋がしてありますのでちょっと中は分かりませんけども、その上にですね、井戸を覆うように、瓦の屋根だけがついてるということですね。はい、まあ、土地の人がねこの井戸水を守っていらっしゃるんじゃないかなという、そういう、まあ、古い瓦、瓦の上には草がぼぼ生えてますけども、そうそうまあ昔からあったんだろうなと思わせるような、
そうですね、古さを感じますね、
感じますね、そういう井戸です。今井戸の上には蓋がしてありまして覗くことはできません。
久米の巫女、久米の王子の遺跡と井戸でした。ご案内を糸島ふるさとガイドの皆さん、三笘節代さん、岩田久美子さん、そして糸島ふるさとガイド会長の吉丸勝彦さんにお願いしました。来週も糸島の伝説を訪ねます。ここで古代の福岡を歩くリポーターの中島理恵さんです。
こんばんは。
こんばんは。
今日は餃子の山八、あの世界遺産になってます、上宿島、沖ノ島、中戸沖ノ島と関連遺産群の構成遺産の一つ、新原沼山古墳群のすぐ横にニンニク畑を持っている会社なんですが、ここの新しい商品が出たっていうんで話を聞いてきました。社長の藤本大志さん、こんな風に新商品を教えてくれましたよ。
ペロニラ。
ペロニラ、
はい、
何故その名前
ペロッと食べれるニラまんじゅうみたいな。
ペロニラ、
うん、ああ、どんな美味しさなんだろうって気になりますでしょ。
気になりますよこれは
その美味しさのポイントさらに聞いてみましたよ。
ペロッといけますね。
ペロッといける原因は何ですか。
溢れる肉汁ですね、はい。
これはね、説明しても分かんないと思ったんで、坂田さん、
はい、
実物ペロニラ持ってきました。
これがペロニラですか。ちょうど小籠包ぐらいのサイズですね。
そうですね、直径が3センチぐらいの円形、おまんじゅうなんです。まさに見た感じは
なんかね、もっちりピカピカ輝いてますよ。
これちょっと、あ、そう、肉汁じゅわなんで、できれば少なくとも半口、できれば一口の方が美味しくいただけると思います。
しゃべれなくなりますので、あとよろしくお願いします。うん、
今頬張ってます。あ、目が2割増しに大きく開いた。
一口噛んだ瞬間にぶわっと肉汁が、美味しい肉汁が口いっぱいに
広がってます、
うん、
この広がってる感、音でも伝わってるんじゃないでしょうか。本当に肉汁じわじわで、中がニラ と、豚肉なんで、両方の旨味がねすごい上がってくるんですよね。そして今坂田さん、まだもぐもぐ言ってる、一口が長く美味しさが続くんですが、
うん、
じゃあせっかくなんで、このペロニラっていう名前あんまり面白いんで、誰が名前つけたんですかって言ったら、つけた本人、ふみちゃん店長こと藤本ふみ子さんがやってきました。
私私
すごいネーミングセンスだと思う。
ですよね自分でもだいたい私がつける名前は社長に却下されていくんですけど、今回はおって珍しく言ってくれて、ありあり今回いけると思って初めて名前がつきました。
どういう気持ちでネーミングしたんですか。
本当に単純にペロッと食べてほしいなって、で次々行っちゃう、もう箸が進んじゃうっていう意味でペロニラ、
うん、飲み込みました
今のふみちゃん店長のコメント実感していただけました。
はい、はい、おっしゃる通り、これどんどんいけちゃいますね。
でしょう、うん、で焼き方についても教えてもらいましたよ、はい、
その冷凍のままあのフライパンとかに揚げてもらって、ペロニラのちょっと半分か、そのちょっと少なめでいいんですけど、ちょっとお水バーって、お湯でもいいんですけど、で蓋してみたいな、で両面焼いてもらってもいいし、片面だけでも、うん、下はカリカリで上ふわでもいいし、どっちもカリカリで中じゅわでもいいし、それはもうお好きなように。
そうなんです。小籠包のように中のこう汁がブワッと口の中に広がるんですが、その皮の部分がちょっと厚めでもっちりしているところが特徴ですよね。
このもっちりに汁が染みた瞬間のあの美味しさ、たまんないものがあるんですよね、
私は一口でガブッといくのがいいと思いました。
ですよね、うん、さあ作った本人社長はどんな食べ方してるんでしょう。
僕はもうパクッと食べてビールでそれをガーッと流し込むっていうのが
もうお酒好きの方々はお酒は
ビールで流し込むっていう、美味しいですね。
わかります。
でふみちゃん店長はこんな風に考えてるみたいです。
もう子供のおやつとかでもいいかなと思って、うん、なんかああいうの冷凍庫に一つあったら安心じゃないですか。なんか一品なんかちょっと食卓足りないみたいな時に、あおーみたいな、やった助かったみたいな、うん、働くお母さんたちにもね喜んでもらえればいいなと思って。
手軽でいいですね。
そうなんですよ、うん、でニラが好きだという社長がですね、工場のすぐ裏でニラの栽培を始めたらしく、さらにこんな話も聞かせてくれました。
ちょっとニラ好きがちょっと過ぎてしまって、ちょっと作ってみようかなと思って、まだ試験的に作ってるだけなんで。
将来的には、
将来的には作りたいですね、あっちで、はい、
古墳の床で、
はい、
古墳の床でニラもできたらますます古代史ファンに美味しい一品になります。そうですね、まあ、ペロニラも含め餃子の山地、ちょうどねお歳暮が近づいてくるシーズンなんで、そうですねって言ったら、ふみちゃん店長がこんな素敵な提案をくれました。
RKB ラジオを聞いたとお店で伝えていただければ、地方発送、どこに送るにでもマイナス300円送料させていただきますので、一声スタッフにお声掛けください。
ぜひ
ね、うん、餃子の山八の美味しいペロニラ、とにかく食べてみてください。
中島理恵さんでした。番組からのお知らせです。ホームページのご案内です。これまでの放送内容と番組を1回目からじっくり楽しむことができます。 RKB ラジオのホームページの古代の福岡を歩くシーズン8のバナーをクリックしてください。またラジオクラウドという無料アプリをダウンロードすれば、スマートフォンやタブレットでもお楽しみいただけます。この番組は宮間市の企画協賛、二見ヶ浦公園聖地餃子の山八、道の駅宗方の提供でお送りいたしました。ご案内は坂田修大でした。